るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。昨年12月10日、政府主催国際シンポジウムが東京都内で、会場を埋め尽くす450名以上の聴衆を集め行われました。テーマは、拉致をはじめとする北朝鮮の人権侵害に対する責任追及のための国際連携です。加藤拉致問題担当大臣は冒頭挨拶において、国際社会の圧力をてことしつつ、対話を通じて全ての拉致被害者の救出を北朝鮮に求めていく旨述べました。それではお聞きください。
皆さんこんにちは。拉致問題担当大臣をさせていただいております加藤勝信でございます。今日は、政府主催で、国際シンポジウムを開催させていただいたところ、師走の週末にもかかわらず多くの皆さん方にご出席をいただきました。心から感謝を申し上げます。また今日ご来場の皆さん方には、日頃から拉致問題に対して大変高い関心を、またそれぞれ地域あるいはさまざまな形でご支援をいただいておりますことを改めて感謝申し上げる次第であります。また今日は先ほどご紹介ありましたが、国会議員、そして拉致被害者特定失踪者のご家族、またそれをご支援されておられる関係の団体の皆さん方にもご出席を賜っております。そして今ご入場いただきました、パネリストの皆さん方には本当に大変お忙しい中、遠路をこうしておいでいただきましたことを改めて感謝申し上げたいというふうに思います。もう申し上げるまでもなく、北朝鮮による拉致問題は我が国の主権、そして国民の生命と安全、これを脅かす重大な問題であります。そして同時に拉致をされた方々、その希望ある将来、それを断ち切る、また大切な家族との絆を断ち切る、人道上も人権上も本当に許しがたい課題問題であります。拉致問題は安倍政権の最重要課題である、同時に政府の責任において最優先で解決すべき課題だということで取り組ませていただいております。しかしながら、北朝鮮から拉致問題を含む全ての日本人に対する調査を開始すると言っていか、もう2年以上の年月が経つわけであります。しかし残念ながら、この間お一人の帰国どころか、帰国に向けての道筋すら見出すことができない、まさに痛恨の極みでございます。私も拉致問題担当1年2ヶ月やらせていただいております。そういう意味で本当にご家族をはじめ関係者、申し訳なく思うところでございます。そういう中で、北朝鮮はこうした問題に、拉致問題等に真摯に取り組もうとするどころではなくて、核実験や弾道ミサイルの発射など、まさに挑発行為を繰り返しているわけでありまして、 こうした北朝鮮の行為に対して最近採択された国連安保理決議23215のように国際社会が連携して断固たる対応を取ることが必要であります。特に北朝鮮による拉致の被害は韓国やタイなど10カ国以上の国民に及んでいるわけであります。まさに拉致問題は基本的人権という人類普遍の価値を有する国際社会への挑戦でもあります。その解決には国際社会とスクラムを組んでいくことが大変重要であります。一昨年の2月北朝鮮における人権に関する国連調査委員会いわゆる COI の報告書が公表され、北朝鮮による人権侵害が人道に対する犯罪である、それに当たるんだということを結論付け、そして国連安保理による国際刑事裁判所 ICC への付託を含む必要な措置を取ることなどを勧告をしたわけであります。この報告書が出されて以降、国連を中心に北朝鮮における人権状況の改善に向けた機運そして関心が高まってきているということが言えると思います。最近では人道に対する犯罪に係る北朝鮮の指導部に対して責任追及を行うための取り組み検討が進んでいるわけであります。こうした機運の高まりはマルズキ・ダルスマン前国連北朝鮮人権状況特別報告者の貢献が大きなバックボーンになっております。ダルスマンさんは自ら COI 報告書の策定に関与するとともに、本年2月報告書の公表後2年が経過しても北朝鮮の人権状況が改善されないことを懸念し、国連人権理事会に北朝鮮による人権侵害を終わらせるための勧告を行われました。その勧告は、一つは北朝鮮に人権侵害の即時停止や問題解決に向けた関係国や国連との対話と協力を求めること。二つ目は、国連加盟国には安保理による ICC への付託を含め、北朝鮮の深刻な人権侵害に関する責任追及のための具体的な行動を取ることなどを要請すること。三つ目は、国連人権理事会には人道に対する犯罪について責任追及のメカニズムを見出すための専門家グループの設立などを提案するものであります。この勧告の狙いは、北朝鮮における人道に対する犯罪の実行者の責任を追及する上で、安保理を通じた ICC への付託を行うとすると、5つの常任理事国を含む9つの理事国の賛成が必要となると、現実においてはなかなか容易ではない。そのことを念頭に、どうすれば北朝鮮の人権侵害の実行者の責任追及を徹底できるのか、国際社会の英知を集め専門家グループに検討してもらおう、こういうものであります。今回政府が拉致問題を含む北朝鮮の人権侵害に対する責任追及に焦点を当ててシンポジウムを開催することにしたのも、北朝鮮が国際社会の警告を無視する形で核実験、ミサイル発射による挑戦を続け、拉致問題を含め人道に対する犯罪について一向の改善の兆しを見せない中で、ダルスマンさん自らにその戦略について語っていただき、戦略の実現のためにいかなる国際連携が可能か、そうした点についてパネリストの皆様とともに自由に議論していただきたいと考えたところであります。先ほど司会からお話がありました、大変残念なことでありますけれども、ダルスマンさんのご病気により東京にお越しいただくことができなくなってしまいました。すでにいただいている講演原稿をご披露することで、ダルスマンさんのお考えを皆さんと共有させていただきたいというふうに思います。また先ほどはスペシャルステージということで、アメリカのデビッド・スネドン氏について古谷先生そしてお二人のお兄様からお話をしていただき、この点についても認識の共有ができたのではないかというふうに思います。 拉致被害者の方々の帰国を実現するためには、対話と圧力、行動対行動、この原則のもと、国際社会と緊密に連携を取りながら、また関係国ともしっかりとした連携を保持し、そして今北朝鮮に対するこの高まるこの圧力、これをてことしながら、対話を通じて全ての拉致被害者の方々の帰国に向けて具体的な行動を北朝鮮から引き出していく必要があります。そういう意味でも本日は皆様と一緒に責任追及に向けた国際連携の在り方について考えさせていただき、一日も早い拉致被害者の救出につなげていきたいというふうに思います。拉致被害者の方々も、そしてそれを待つご家族の方々も、本当に一年一年ご高齢になっているわけであります。去年の一年に比べて今年の一年もより重たいものになっております。その思いをしっかりと共有させていただきながら、我々も安倍総理のもとしっかりとこの問題に取り組んでまいりますことを最後にお約束をさせていただいて、私からのオープニングリマークスさせていただきたいと思います。今日はこうしてご参加いただきまして本当にありがとうございます。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。12月19日、挑発行為を繰り返した昨年2016年の北朝鮮について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
昨年2016年の北朝鮮は1月6日と9月9日に2回核実験を敢行し、そして20発以上の弾道ミサイルの発射というものを繰り返す、非常に挑発的な行為というものを継続して行ってきたということが言えるかと思います。昨年、そこまでいわば集中的に核あるいはミサイルの実験というものを繰り返してきたというその北朝鮮の目的でありますが、そこが核ミサイルの能力を確立するというところにあったというのは間違いないところだろうと思われます。実際北朝鮮は2度核実験を行ったことで核兵器の小型化、すなわち弾頭化というものは完全にできるようになったと、そう考えざるを得ないと言っていいかと思いますし、弾道ミサイルということにつきましても、短距離のスカッドや準中距離のノドミサイルと、この2つについて言うと、非常にこう確実性といいますか、増したといいますか、定着したということも言えますので、弾道ミサイルの能力も再確認されたということでありますし、以上から韓国と日本を攻撃することのできる核ミサイルと、すなわち弾道ミサイルに核兵器の弾頭が乗った核ミサイルというものを北朝鮮が持つに至ったと、少なくとも我々はそういうことを前提にしておかなければいけないと、それが昨年の特徴ということになろうかと思います。しかしその一方で北朝鮮は長距離弾道ミサイルの能力というのはまだ確立しておりません。まだ持っていないと考えられる。しかも興味深いことに、長距離弾道ミサイルの開発については北朝鮮は慎重であると、消極的であるということが言える点が重要かと思います。昨年2016年の9月19日に北朝鮮は新型の新しいエンジン、それの実験を行いました。出力の大きなエンジンを持ったということを発表いたしました。それを使って 衛星の打ち上げという、まあ、その準備を図るべきだという、まあ、そういう金正恩委員長の発言というものも9月20日には紹介されるということがありまして、まあ、そのため、まあ、国際社会は北朝鮮が人工衛星と称するいわば長距離の弾道ミサイルの実験にもつながるミサイル発射を行うのではないかと、まあ、それを懸念して見ておりましたが、実際のところ北朝鮮はそれをやりませんでした。まあ、これはある意味で意外な展開であったと言っていいかと思いますが、まあ、ということは現在北朝鮮が長距離弾道ミサイルを持つことについて慎重であると、消極的であるということが昨年の北朝鮮の動向から伺えるということが言えるんだろうと思います。したがって今北朝鮮はまだアメリカ本土を攻撃する能力を持っていないわけでありますが、まあ、そのことはアメリカの北朝鮮に対する核抑止力というものが十分に効果を上げるであろうという点において我々にとっては極めて重要な意味を持つと言っていいだろうと思います。これまで北朝鮮は対米抑止力を強化するという言い方をしまして、継続的に核実験を行う、あるいは弾道ミサイルの発射を行うということをやってきましたが、まあ、しかしまだ長距離弾道ミサイルの能力を持っていないにもかかわらず、すでに十分なアメリカに対する抑止力を持ったと、まあ、そういう姿勢を取るようになりました。まあ、だとしますと、まあ、今後はその対米抑止力というものは強化するんではなくて維持していけばいいということになりますし、経済建設により大きな力を集中できるということに当然なるということであります。まあ、それは別の観点からしますと、経済建設で成果を上げなければいけない。今までは経済建設で成果が上がらなくとも、それは対米核抑止力を強化するというその点に力を割いているからだという口実がありましたが、今はその口実がなくなったわけでありますので、経済建設に力を入れるだけではなく、その経済建設で成果を上げなければいけないというのがこの2017年の北朝鮮の課題であると言っていいと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は昨年12月10日に行われた政府主催国際シンポジウムの第2部ふるさとの風ミニコンサートから、最後にステージと会場が一体となって思いを込めて歌ったふるさとをお送りします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。政府主催国際シンポジウム第2部での合唱からふるさとをお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが 何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011、813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9690kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時からは周波数 9800kHz、 夜12時30分からは周波数 9465kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。